父性のここを問う。質問を女性が、答弁は男性が担当します。新しい介護サービス事業で必要な人に必要なサービスを。日本共産党新宿区議会議員団代表質問、田中典秀。2016年4月から始まる新たな介護予防日常生活支援総合事業は、多岐にわたる制度変更で問題点がいくつもある。必要な人が必要なサービスを受ける権利をどのように保障するのか。
介護予防ケアマネジメントで、従来の要支援認定に準じて総合的にサービスの支給限度額の判断を行い、新規利用者を含め必要なサービスを提供する。
これまで以上に重要な役割を持つ高齢者総合相談センターには体制強化が必要では。
職員研修を区が主体となり計画的に実施し、体制強化の検討を進める。
訪問型の基準緩和型サービスを介護のプロではないシルバー人材センターに委託する理由は、
これまで家事援助サービスを実施しており、スキルやノウハウを活用できると考える。
介護予防の取り組みを行う住民主体の団体に基準緩和型サービス費を基準とした助成をしたらどうか。
現在助成している類似の事業を参考に検討する。
全国の自治体に広がり始めている認知症カフェを設置したらどうか。
地域の資源や住民主体の運営を調整し、協議体の検討を踏まえ、設置は可能と考える。
待機児童解消について。待機児童が多く発生しているタンス、えのき、四谷地域は、これまで以上に重点的に取り組む必要がある。2016年4月1日に向けての動向と定員拡大の達成見込みはどうか。
タンス、えのき、四谷地域は3円の定員拡大と1円の新設により一定の効果が見込める。入園申し込みの動向は平成26年並みと予想。新設や定員拡大により当初計画の471人を超える624人の定員拡大を行う。
一定の基準を満たす認可外保育施設の利用者に保育料助成をすべき。
認可移行を促す中で保育の質を確保しながら利用者の負担軽減を図っていくため、保育料の助成は考えていない。
区立幼稚園の全利用者に預かり保育についてのアンケートを実施し、一定の需要のある園では年度途中からでも実施すべき。
平成31年度分までのニーズ料と確保料は次世代育成支援計画第3期に示されているため、新たなアンケート実施の予定はないが、平成28、29年度の実施園の利用状況等を検討しながら、平成30年度以降の実施体制の検討を進めていく。
マイナンバー制度について、民間の世論調査によると国民の 79% がマイナンバー制度に不安を感じている。返送される通知カードの対応について、
マイナンバーカード相談窓口を開設し、平成28年3月まできめ細かな対応を行っていく。
視覚障害者の方には点字での番号通知等きめ細かい対応をするべき。
希望する方には点字シールの配布を検討する。
民間事業者も理解や体制整備が必要なので、説明会を継続的に開催するべき。
東京商工会議所新宿支部等と連携し、効果的な制度周知を行っていく。
障害者スポーツの推進。民主党無所属クラブ代表質問、志田雄一郎。障害者スポーツ推進の重要性が高まっている。障害者がスポーツを楽しむには、障害の種類や個々の状況に応じたきめ細かな指導・サポートが必要であり、専門的な知識を持つ人材の 育成確保が急務となっている。府としての取り組みは、
障害者と健常者がスポーツで交流する機会を創出しながら、新宿区スポーツ推進委員や地域でスポーツ指導を行う方々への資格取得支援等を行い、人材の育成確保に取り組む。
青少年のネット依存防止。自治体が子どものネットやスマホ利用について一定のルールを作る事例が増えている。重要なのは、保護者と子どもがこの問題としっかりと向き合うことであると考える。区の見解は、
情報モラル教育の成果から、教育委員会が率先してルールを作るのではなく、学校での指導、児童生徒保護者への啓発や自主的活動への支援が適切と考える。引き続き情報モラル教育の充実に努める。
友好都市の伊那市にある国立信州高遠青少年自然の家では、親子でネットやゲームから数日離れ、自然体験活動等を行いながら、改めてネット等との良い付き合い方を考える事業が行われており、大変意義ある事業だと思う。区として利用する考えは、
今後事業が継続される場合には区内小中学校に広く周知する。
区有施設の在り方や役割。新宿区民の会代表質問、榎木秀隆。国のインフラ長寿命化基本計画で、公共施設等に関し、新しく作るではなく賢く使う基本方針が示され、公共施設等総合管理計画策定を要請された。区は施設白書を計画にどのように生かしていくのか。
施設白書の分析の評価結果や課題に基づく区有施設の在り方を検討し、28年度に策定する。
子どもの体力・運動能力向上を。スポーツギネス新宿の効果と目指すべき成果は、
小学校で体力テストの結果が全国平均を上回った。今後は社会性や努力する態度を育成。
男性の育児参加・育児支援。自由民主党無所属クラブ代表質問、大門幸恵。東京都の男女雇用平等参画状況調査では、育児休業を取得したいと思うと回答した男性は半数を超えている。しかし現状では男性社員が育児休業を取りづらい空気が会社にある。平成26年度の区男性職員の育児休業取得者は、対象者およそ100人の中で4名だが、この現状をどのように考えているのか。
ワークライフバランスの推進と女性の活躍推進の観点からも、取得率を高める取り組みが必要。第3期新宿区特定事業主行動計画を策定し、管理監督職員が職員に出産支援及び育児休暇、育児休業を取得勧奨するなど、男性職員の子育てへの参画や子育て期間中の働き方を見直すための方策を盛り込んだ。この方策に取り組み、男性職員が子育てに参加しやすく働きやすい職場づくりの実現を目指す。
男性の不妊治療。厚生労働省は男性の不妊治療にも助成金を出すことを検討しているが、不妊治療を受けたがらない男性が少なくない。チラシやポスターなどの啓発により、男性側の意識を改善し、不妊治療を受け入れやすくする空気づくりを推進するべき。
男性の不妊治療への理解を進めるためには、男性にも不妊の原因があると周知することは重要。保健センターなどで相談を受ける際に、東京都特定不妊治療費助成制度の案内や男性の不妊に関する説明が盛り込まれた冊子の配布等を行っている。今後もポスターの掲示やさまざまなイベントで 男性の不妊治療への理解と意識啓発を図り、夫婦そろって治療が受けやすい環境づくりを進める。
女性にも優しい街づくりが新宿を変える。公園などの公衆トイレは古さや殺風景さが目立つところがあり、トイレットペーパーが設置されていないところもある。女性目線の公衆トイレ空間の創出が必要。改修の予定は、
平成21年4月に清潔できれいなトイレ作り指針を定め、これまでに20カ所の改修を行ってきた。今後も計画的にトイレの改修を進める。
トイレットペーパーの設置か、トイレに流せるティッシュの自動販売機の設置を。
平成23年度からトイレットペーパーの設置を増やしたことで、利用者から利用しやすくなったとの声が寄せられている。ティッシュの自動販売機の設置ではなく、トイレットペーパーの設置を進める。
おむつを取り替えるコーナー等、パパやママの目線であったらいいなという声にもっと応えるべき。
今後も女性や子育て中の方を含めた誰もが利用しやすいトイレの整備を進める。
新宿地下街マップ。複雑な新宿の地下街を訪日外国人が目的地に移動することは容易ではない。外国人向けを含む新宿地下街マップがあれば親切だと思うが、区の考えは、
分かりやすい案内サインの統一やバリアフリー化などに取り組む新宿ターミナル協議会を東京都と共同で設置した。外国人を含め誰にでも分かりやすい案内サインの充実やエリアマップの作成について検討する。
図書館の電子書籍の取り組み。図書館の ICT の取り組みについて、図書の検索システムの活用は進んでいるが、図書の電子化における電子図書館という観点での取り組みが不足している。著作権法の改正などもあり、環境が整ってきている。電子書籍の導入に向けた取り組み状況は、
電子書籍について今後導入に向けて取り組むべきと認識しているが、図書館が利用できる電子書籍が少ないことや、提供事業者、価格設定、対応可能な端末などが多種多様で、汎用性のある形式のものが普及の途上であることなどから、今後、利用環境の整備状況を踏まえ、導入に向けた検討を重ねる。
待機児童解消と就学後の放課後の子どもの居場所の充実。新宿区議会公明党代表質問、三沢秀子。区は待機児童解消緊急対策として、保育の受け入れ枠をすでに予定されていた318名増からさらに増やし、平成28年4月までに合計624名増とする計画とした。昨年度補正予算による保育所の定員枠数の増が工事の遅れなどで計画より少なくなった。今年度は各園で確実に受け入れ枠確保の準備を。
いずれの園も園舎工事や職員の確保等が順調に進み、計画通り開設する見込み。
大型マンションの開発が進む東南地区の待機児童解消の状況は、また待機児童の大多数を占める0歳から2歳児への解消策として小規模保育事業を推進する考えは、
28年4月には27年4月の0歳から2歳児の待機児童数92名を大きく上回る176名への定員拡大を行う予定。認可保育所を中心とした整備を進めつつ、小規模保育事業も計画に定め、待機児童解消に確実に取り組む。
小学生の放課後の居場所を全体的にサポートするため、学童クラブ利用料や放課後子ども広場登録料を見直し、保護者の負担軽減を図るべき。
軽減策拡充について検討している。
放課後子ども広場を 保護者や子どもたちのニーズに合う居場所とすべき。機能拡充の具体的な計画は、
利用者の保護者アンケートの結果等を踏まえ、来年度は夕方の時間を7時まで延長する時間延長放課後子ども広場を4箇所とし、夕方の延長に加え、学校休業期間中に朝8時から利用できる学童クラブ機能付き放課後子ども広場を16箇所とする。
新宿版地域包括ケアシステムの完成へ。住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、看護・小規模多機能型居宅介護、利用者のニーズに応じて通い・訪問・泊まりに看護を組み合わせたサービスの提供が重要である。整備推進についての考えは、
平成27年11月現在2章開設している。平成29年度末までに1章開設を予定。整備をさらに推進する。
介護職員が医療に関する知識を持つことについて区の考えは、
日常のケアの中で医療的な視点等を持って支援することは重要。区が行う研修のさらなる充実に努める。
地域の活力を生かし高齢者を支える高齢者見守り登録事業をさらに強化し、多様な業種による見守りを行うことが重要では、
地域に根ざした営業を行っているコンビニエンスストアや区内の保険飲料販売店にも働きかけを行い、新たな業種の開拓・登録事業者拡大に努める。
子どもの貧困を減らすために、社民党新宿区議会議員団代表質問、河野達夫。日本の子どもの貧困率は2013年の国民生活基礎調査では 16.3% と過去最高であり、 OECD の平均 13.3% と比較しても深刻である。大人が1人の世帯では 54.6% と高水準だが、現状を把握しているか。
ケースワーク等で把握してきたが、10月に子どもの貧困対策検討連絡会議を設置した。
親の格差・貧困を子どもの世界に持ち込ませない施策は、
子育て施策では手当の支給や医療費助成、保育料の応能負担などで支援している。
教育費の負担軽減を拡充するための現状と計画について、
就学援助の認定所得基準は改定前の基準で認定し、今後も義務教育の円滑な実施に取り組む。
小中学校でも主権者教育の充実を。日本を元気にする会新宿代表質問、伊藤陽平。総務省文科省が作成した高校生向けの主権者教育副教材、私たちが開く日本の未来を小中学生に向けた主権者教育の際に参考にできないか。
新宿区では体験型の学習や児童生徒の発達の段階に合わせて作成した自治基本条例パンフレット等を活用して主権者教育を進めている。副教材は高校生の政治参加の意識を高めるために作成され、小中学校でそのまま活用することは難しいが、高校への接続という面から中学校の社会科担当教員へ情報を提供していく。また選挙管理委員会では小学校の出前授業や中学校の生徒会選挙支援の配布資料作成等に活かしている。
ここで会派略称をお伝えします。自由民主党無所属クラブは自務区、新宿区議会公明党は公明、日本共産党新宿区議会議員団は共産、民主党無所属クラブは民務区、新宿区民の会は新宿会、社民党新宿区議会議員団は 社民、日本を元気にする会新宿は元気会。このあと一般質問は会派名を略称でお伝えします。一般質問、質問を女性が、答弁は男性が担当します。共産、安倍早苗。高齢者の住まいの安定確保と空き家活用について。高齢者の住まいの確保のために住み替え相談や保証料助成等の改善策を講じるべき。
住み替え相談の協力点を増やしニーズに応える。協定保証会社を増やし手続きを簡素化する。
空き家を有効活用し高齢者の住まいを確保する努力をもっと強力に進めるべき。
空き家等対策計画策定の中で効果的な方策を検討。
民務区鈴木ひろみ、地域の名産品を観光資源に。区内で伝統的に生産されてきた内藤唐辛子や早稲田茗荷など地域の名産品や地場産業を区の観光資源として位置づけ、今後開設予定の観光案内所で紹介してはどうか。
新宿観光振興協会と連携し、観光案内所窓口やパンフレット等で区の歴史、文化、地場産業や地域特産品の情報等、新宿の多彩な魅力や区内各地の旬の観光情報を発信していく。
新宿会野津健、政務活動費について。議員の第二の報酬などと揶揄され区民に不信感を与えている。区議会では手引きを作成し透明化、使途の厳格化を推進、議員報酬への上乗せを検討中の他区に対し、政務活動費と議員報酬の一体化でなく政務活動費を有効活用することで議会活動の充実を図ることが肝要と思うが、区の見解は。
区民から納得される議会活動の充実を図ることが大切。
事務区、檜山真一。高田の馬場駅構内のバリアフリー。高田の馬場駅の JR と西武新宿線を線路上空でつなぐ連絡通路や改札通路などでバリアフリー対応がなく支障をきたしている。地元と連携し JR 東日本に働きかけバリアフリー化すべき。
高田の馬場駅と周辺地区を交通バリアフリー基本構想の重点整備地区と定め、バリアフリー化を進めてきた。指摘の連絡通路について地元関係者等と連携しJR 東日本に強く働きかける。
公明、木本博之。神楽坂飯田橋のまちづくり。地元商店会とさらに連携し神楽坂大通り沿いの路上違法看板の撤去指導を強化すべき。
26年度から行っているパトロールと指導を周辺の町会等にも協力を得てさらに強化する。
飯田橋駅周辺のフリー Wi-Fi を整備し神楽坂通り商店会の神楽坂 Wi-Fi との連携を推進すべき。
共同で整備を進める NTT グループの環境を利用することで神楽坂 Wi-Fi との連携が容易になる。
共産、近藤夏子。夏目坂通りの拡幅事業について。東京都が主催した説明会は住民の意見や質問への対応が不十分であった。この計画の経緯は。
昭和39年に首都の機能の維持及び増進に資するよう道路網を全体的に再検討し迂回する変更が決定。
区道なので区と都の共催で説明会をすべきでは。
説明会は考えていないが、説明会の状況などを適切に把握し、町内関係部署と連携し、丁寧に対応する。
民無垢、三雲孝政、多文化共生への取り組み。新宿多文化共生プラザが外国人を含む多くの人々の活動拠点となるよう、施設の運営体制を区主導の管理型から地域住民、NPO 団体、外国人住民を含む団体や留学生等が参画する共同型へと整備することが適切と思われる。区の考えは、
より多くの人々が多文化共生のために主体的な活動が行えるよう、事業実施の際は多様な主体との共同を検討する。
新宿会藤川隆、地方分権について。日本の少子高齢化に対抗するため、中央集権から地方分権国家へ脱皮しなければ消滅可能性都市が多く生まれることが危惧されている。地方分権に逆行する国の税源偏在措置をどのように受け止め行動していくのか、区の見解を。
特別区長会は税源偏在是正議論についての特別区の主張を表明し、国へ法人住民税の一部国税化の見直し等を要望。
事務区佐原武、自転車に乗る子どもたちを加害者にしない取り組み。気軽に楽しめて便利な自転車だが、大きな危険が伴い、誰もが自転車事故の加害者や被害者になる可能性がある。特に児童生徒には絶対に当事者になってほしくない。区の取り組みは、
学校、PTA、警察等と連携し、自転車教室を開催している。自転車の乗り方やルールなどを保護者と一緒に学び、家庭内で話し合えるよう内容を工夫する。
公明豊島敦、水害対策について。集中豪雨で被害が予測される地域での防災訓練では、水害も想定して土のうの場所の確認や積み方の講習等を行い、高齢者への援助の必要性について地域の方に理解を求めては、
浸水想定区域内での防災訓練等の機会を捉え、水害への訓練を実施するとともに、高齢者の方には事前に土のうを配布するなど、災害弱者の視点に立ち、一層の取り組みを推進していく。
事務区桑原洋平、民泊問題について。いわゆる民泊は、用途地域地区、地域住民の不安及び旅館業法等の問題を抱えており、正しい知識や対応を普及させなければならない。普及啓発状況や区の対応及び法的な見解は、
要件を満たさずマンションなどを利用したいわゆる民泊は違法。国の規制緩和の動向を注視し適切に対応する。不動産業界への働きかけや広報等により正しい知識の普及に努める。
公明野本明俊、東京五輪に向けた多文化共生の推進を。都は東京五輪に向け、仮称多文化共生推進指針の策定を検討しているが、府と都でさらに一体的な取り組みを。
今年度の多文化共生実態調査の結果を踏まえて、都の施策と連携する。
難民を支援するための第三国定住事業について、区の認識は、
地道な国際支援を経験する大切な機会であり、可能な範囲での支援を継続する。
公明赤羽津屋子、中井駅周辺の街のにぎわい。駅周辺整備等の完了後、人の流れなどに大きな変化が予測される。中井商工会、中井商友会と百数十以上の商店が商機を逃さぬよう働きかけを。
地域資源を生かした商店街づくりに協力していく。
毎年大好評の染めの小道等の地域資源を 地域ブランド化すれば新しい町おこしになるのでは。
イベント主催者や商店街等の意向を踏まえ、必要な支援を検討。
以上です。